自民党新生クラブ、相原学。丹沢の魅力づくりの核となり得る林業の複合化を。1、子どもの健全育成について。問い、子どもの生きる力を育むには、健康や体力が大きな役割を持つ。特に、幼児期から運動を習慣化させ、将来の体力向上につなげる取り組みが重要だが、どうか。答え、最も運動能力が向上する小学校から中学校までを見据え、平成23年度から幼児教育での運動の習慣化に取り組んだ結果、成長した世代の全国体力運動能力運動習慣等調査の結果が底上げされるなどの改善につながった。問い、健康の基本である歯の健康を守り、口腔崩壊を防ぐためにも、幼い頃から歯磨きを習慣づけるべきだが、本市の取り組みはどうか。用語解説。口腔崩壊。極端に虫歯が多く、食べ物を噛むことが困難な状態。答え、公立幼稚園や子ども園に通う4歳児から小学5年生までを対象とした歯科巡回指導や保護者の理解を深める講演会を行い、親子一体での健康管理を促している。2、表丹沢の魅力づくりについて。問い、継続的な里山保全活動には担い手の自立が重要だが、収益性を高める取り組みはどのようか。答え、平成28年度に里山保全団体とヒノキなどを用いたアロマオイルの商品化を研究したが、収益につなげるには綿密なマーケティング戦略を検討するなどの課題がある。要望、将来を見据え、カエデの樹液から作るメープルシロップを商品化するなど、従来の林業を複合化した切らない林業へ転換し、丹沢の魅力を引き出す新たな観光資源の一つに育ててほしい。福水クラブ、高橋文夫。小中学校運動場の整備を早期に的確にせよ。1. 南地区のまちづくりについて。問い、秦野駅南部土地区画整理事業における C 地区は、駅に近く良好な立地であるが、狭い路地が多く、車両通行が難しい箇所がある。今後の整備はどのようか。答え、県と調整を行い、土地区画整理という手法にとらわれず、道路の拡幅による道路改良や交代整備などによって狭小な道路の解消を図る。また、下水道や公園などの都市基盤の整備を進めていく。要望、小尻諏訪原線の今泉地区から平沢方面への延伸を早期に検討し、安全、安心な街づくりを着実に進めてほしい。2、小中学校の運動場整備について。問い、小中学校の運動場の整備状況はどのようか。答え、平成17年度からの10年間で、ほとんどの小中学校で、全面的な整地や排水設備の改修などの工事を実施した。また、運動会前に凹凸の目立つ部分に砂を入れて転圧するなど維持管理を行っている。要望、南、東、大根小学校の状況を見たが、排水の不備が目立つ。南小学校では、南側が40センチ高く、雨水はすべて北側へ流れ、南側の側溝は機能していない。 南東小学校ではスプリンクラーも使用不能である。他の小中学校は未確認だが、同じような状況が懸念されるため基盤から整備してほしい。他、肌の赤十字病院の周産期医療について質問した。浴水クラブ横溝康代。学童保育の現状に即した補助金要項へ改変せよ。1、学童保育の健全・安定的な運営に向けて。問い、現今下において子どもを取り巻く環境が大きく変化し、子ども同士の遊びや触れ合いの時間も減少している。一方で、IT 技術の進歩によって、間接的なコミュニケーションが増大し、子どもたちが巻き込まれる犯罪が少なくない。これらの問題は、子どもの直接的なコミュニケーション能力などが少なからず影響を与えている。このことから、子どもの成長における放課後児童対策の重要性が高まっている。民間の法人が行政責務の一翼を担っているが、現状は厳しい運営であるため、市補助金交付要項を現実に即した形へと改変すべきと考えるが、どうか。答え、民間学童保育のニーズも高まっている状況にあるため、早々に要項整備に向けて準備を進めたい。2、高齢者の自動車運転免許証の返納について。問い、少子高齢化が進む中、健康寿命の進展は大いに歓迎するが、高齢者の自動車事故が多発している。事故を未然に防ぐためにも、免許証の自主返納が容易にできるよう、日常生活に直結する特典がある事業を拡大すべきと考えるが、どうか。答え、現在、県の支援事業の活用や、本市における民間事業者に対する環境づくりを進めているが、十分ではないため、市内事業者などに積極的に関わる中で支援事業を拡大していく。
増進クラブ、村上茂。新東名高速道路開通のチャンスを生かし、産業と観光の振興に努めよ。1、新東名高速道路供用開始に向けた対策について。問い、新東名高速道路と現東名高速道路とのダブルネットワーク化による優位性を生かした産業活動のメリットと観光振興のポテンシャルはどのようか。答え、これまで以上に人や物の流れがスムーズになることで、輸送時間の定時性確保や経済活動の活性化が期待され、市内企業の経済活動の便益が高まるものと考えている。また、仮称、秦野サービスエリア周辺には、優れた観光施設があり、登山や農業体験などができる魅力ある地域で、そのポテンシャルは極めて高いと考えている。問い、秦野サービスエリア仮称、スマートインターチェンジの設置に伴い、周辺の交通量増加が予想されるが、周辺道路網の整備はどのようか。答え、県道705号からスマートインターチェンジまで、大型車両の通行が可能なアクセス道路の整備を進めている。また、周辺の生活道路にもスマートインターチェンジを利用する車両の流入が予測されることから、歩道の整備などの安全対策を進めていく。要望、周辺地域は観光農園として 発展する可能性が高く、それぞれの観光農業施設まで観光バスが通行できるような道路整備をしてほしい。また、柳川工事用道路についても、交通の利便性向上や農林業振興に寄与すると考えられるため、指導として残し、有効活用することを検討してほしい。民政会、諸星光。市民と行政の共同で活力向上を。1. 公務員の副業、地域に飛び出す公務員について。問い、市職員が一人の地域住民として社会貢献、地域づくり活動に参画することで、本業の意識向上につながると考えるが、地域に飛び出すための支援はどのようか。答え、市職員が積極的に地域活動に参加できる環境づくりを行うことは、地域の活性化にもつながる上、職員自身の見識を深め、成長する契機となる。今後も情報収集し、支援について研究を進める。2. 渋沢地区のにぎわいづくりについて。問い、丹沢は本市最大の地域資源だが、渋沢駅北側に話題が集中し、南側への意識は感じられない。渋沢地区のにぎわいづくりはどうか。答え、渋沢地区の魅力ある地域資源を積極的に発信し、篠久保バイパスの開通と合わせ、商店街への誘客を図りたい。また、商店街店舗魅力アップ事業補助金を創設し、店舗の魅力と集客力を高め、地域経済の活性化に結びつけたい。3. 小学校の英語教科化に向けて。問い、平成32年4月から小学5、6年生で英語が教科になる。教科化まであと1年と迫っているが、どのような課題と対応が必要か。答え、小学校教員の指導力向上が急務であり、研修会などを通じ、指導力向上に努めている。また、教職員の多忙化、不安感の解消に取り組み、楽しさを伝えられるよう学校現場への支援体制の強化を図る。無所属、吉村圭一。中学校給食の費用、20年間で80億円。財源、未だ不明。1. 教育について、その15。問い、責任ある政治家として聞くが、中学校完全給食の費用と、その財源をどう考えているか。答え、施設整備費が約20億円。年間の運営経費が約3億円で、事業期間は20年間とする。財源については、全庁的に適切に対応したい。意見、毎年約4億円の費用を20年間という大変な財政負担になる。まずは教育委員会が学校の統廃合や私立幼稚園の民営化に取り組み、財源を捻出すべきである。埼玉県北部の市では、校舎の解体費を負担して、学校用地を民間企業に引き取ってもらった例もある。急がねばならない。問い、西中学校に小中学校を一体化した義務教育学校を作る構想があるが、 その場合、上小学校は含まれるのか。一方で、平成32年度に上小学校を学区外からも児童を募集することができる小規模特任校にするとの議会答弁があるが、どう考えているか。答え。義務教育学校は、小中学校9年間の一貫教育を行う学校であるが、その形態には、施設一体型、隣接型、分離型がある。上小学校は離れているので、中学校段階で義務教育学校に入学することも考えられる。この場合、受け入れの体制やカリキュラムに工夫が必要となる。義務教育学校の導入にあたっては、9年間のカリキュラムの系統性、体系性に配慮した教育課程を設定する必要がある。